山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部長、山梨大学大学院教育学研究学科教育実践創生講座教授、中村和彦先生にお越しいただきました。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます
はい、中村先生は幼少年期における遊びの重要性についてご研究していらっしゃいまして、最近では NHK のブンバボン、あと米津玄師さんとのコラボのパプリカの監修もされているということで、こちら詳しく昨年ねお越しいただいた時お伺いしたんですが、山梨大学教育学部についてのお話以前いただきまして、で今回は教師という職業の魅力と山梨大学教育学部での学びについて伺っていきます。先生、今教師になりたいという学生さんたちって実感として増えているんですか？
そうですね、うちの山梨大学の教育学部に入る学生さんの中で、教員を志望する人の数は多分割合が増えているというふうに思います。それから学年進行によってやっぱりちょっと教師を目指すのをやめて、例えば別の職業ですね、に行こうというか、もちろんいるんですが、その割合がだんだん減ってきたというかですね、いうふうな状況にあると思いますね。
じゃあもう最初から先生、教員になりたいことを志望されて、その後もずっとその希望は変わらず、でそのまま教員になられるっていう学生さんたちが、
多くなったんです、
その先生という教師というその職業って、中村先生としてはどういうところが魅力的だなと思われますか？
一般的にはやっぱりちょっと今ね、言い方ちょっと悪いかもしれない、ブラックとかですね、教師はね、でどうしても忙しいとか、そんなに給料もそんな高くないとかですね、いろんなこと言われるんですが、いや意外とそうでもなくて、これは企業に勤められてもですね、公務員になられても残業もあったり、土日の日も出勤しなきゃいけない時もあったり、
そうですよね、
いうことで、そんな給与体系も変わるはずはないしですね、公務員ですからいうことになると思います。で、私は3つぐらい魅力を感じてるんですけど、1つは、やっぱりその日本の将来を担う子どもたちを育てる、これは社会的に非常に重要な職業ですね、未来を作っていくということですよね。二つ目はですね、実は子どもに教えてるんですが、結構子どもから教えられてるんですよ、教師というのはね。
なるほど、
だから一生学べるんですね、簡単に言うと、よくお金もらいながら学べる職業ってあまりないので、そういう意味では教師というのはそういうその学びができる、一生学んでいけるということでいいと思います。それからもう一つは、さっきの話にちょっと関わるんですけども、やっぱり福利厚生とかですね、給与体系みたいなのをしっかりしていますし、ですから決して今社会的に言われているようなものではなくて、ぜひ教師を目指したいという人がですね、自信を持って学部に入ってほしいなと思ってます。
なんかこう凝り固まった大人の頭で出てこないようなアイデアが子どもたちからポンって出てきたりとかして、インスピレーションを得たり、で今コロナ禍でいろんな状況目まぐるしく変わっている中で、先生方もいろんなことにこうアジャストしていかなきゃいけないっていう部分があると思うんですけれども、そういった点って皆さんやっぱり努力日々
そうですね、特にやはり休校の状況があってですね、これは県内の学校もそうだし、例えばうちの付属学校もそうですけども、やはりリモートを使って教育しなきゃいけないと、そうするとやっぱりリモートというもののメソッドを使ってどんだけいい教育ができるか、今私たちはそういった研究を進めています。どんだけその、リモートを使うから、相手を使うからこそできる教材研究みたいなもんですね、それも大切だと思ってますね、
そういう柔軟性というのも先生の職業に求められてくるところなんでしょうね。では山梨大学教育学部特徴を教えていただけますか？
そうです、県内にも他の大学さんでもですね、教員免許出せるんですけども、うちは、全ての講師、幼稚園小中高特別支援ですね、それから全ての教科フルスペックで、出している、そういう大学は私たち山梨大学の教育学部だけなんですね、そしてしかも卒業時にですね、必ず2つ以上の免許を取って出るというのが、うちの約束になってまして、それは例えば小学校と、中学校の国語とか、あるいは幼稚園と小学校とかですね、いうふうな2つの免許を組み合わせるんですね、これは これから の, あの日本の教育になっても少子化になっていった時にですね、やはり校舎間の交流とかですね、少なくとも今、文科省で言われているのは、高学年 5,6 年生はもう専科生にするとかいうふうな傾向にあるので、まあ、そういった意味ではうちはちょっと先駆的にそういうことができているというふうに思ってます、はい。
やっぱりあの教育現場もどんどん変わっていく今過渡期、
そうですね、
なのでやっぱりそういうところで力をしっかり入れていらっしゃるわけですね。
できるだけまあその、まあ、将来を見越して、
先々を考えて、
やっていきたいなと思います、
そしてやっぱりあの山梨大学教育学部の大きな特徴としては少人数制というのがあると思うんですが、これはあの、まあ、教師とあと学生さんの距離がすごく近いっていうのはよく、他の先生方もおっしゃいますけれども、これはいい点ですよね。
まあ、そうですね、今定員が1学年125名なんですね、まあ、もうちょっと数多いですけども、それに対して、まあ、あのいわゆる教員、あの教える人間が、90名います。
90名ですか。
結構多いんですね。あの大体1対 1.3 とか4ぐらいの割合だと思うんですよね、だからあの非常に手厚い、これ全国でもこんなにあの比率が、近いところはない、ない
んで。聞いたことないですね。
そうなんですね。
1対 1.4、
はい、そういう意味ではあの非常にこう密接な、まあ、学生と距離を縮めた、まあ、あの指導ができたりとか、学生の方もですね、そういったところで教員と関わったりできるというふうなメリットあると思いますね。
何かちょっとこう聞きたいこととか質問とかあったら、もうすぐに聞きに行けるような環境になってるっていうことですよね。
よく来ますよ、私みたいなところにも。
そうですか。
あの嬉しいですけどね、
もうなんかほんのちょっとしたこととかでもなんか聞きに行こう、もうふらっと、ね、立ち寄ろうみたいな感じで先生にお話できるってすごく心強いですね。
キャンパスであってもみんな顔が見えてるので、
あ、そうか、
手を振ってくれたり、ね、いい挨拶をしてくれたりって声をかけてくれたりありますね。
先生大人気じゃないですか。
いやいや、私だけです。
アイドルのようにもファンサービスみたいなそうなんですね、他にもあの特徴っていかがですか。
そうですね、まあ、やっぱり少人数ですから手厚い指導ができるということと、まあ、今は実はこの教員養成学部、教育学部っていうのは4年間で終わりではなくてですね、まあ、先生になった後、まあ、先生になった後でも先生方、免許更新講習とかですね、いろんな研修があるんですが、まあ、そこと一体化したその教育ですね、ですから養成とそれからまあもちろん採用ですね、各研究が採用する、それからその研修、これを一体化するような考え方だから、当然我々のカリキュラムの中には将来の先生になってからの研修も取り入れる、まあ、そことのちゃんと兼ね合いを考えながら、特にまあ山梨ですから、山梨県の教育委員会には非常にあの協力を得ていまして、そういったことをやっているところもあります。
もう教員になったらそこで終わりじゃなくて、 その後のサポートがまた大事になってくるわけですね。
だから学部の時にできるだけ現場に近いことをさせてあげたい。教育実習だけではなくてですね、もちろん教育ボランティアとか地域学習アシストというのをやってるんですが、もうこれはもう本当に教育実習以外の時にどんどん学校に出ていって、学校の持ってる課題についてですね、みんなで解決をするとかサポートをするとかというふうなことを、やっています。
すごい実践的な学びができているわけですか。
ああ、そうですね、ありがとうございます。
これ先生としてはどんな生徒さんに来てもらいたいですか。
そうですね、まあ、先ほどの話じゃないですが、やっぱり教員になりたいという人に来てほしいですね、もちろん、まあ、こういったあの国立の学部ですから100% というわけじゃないんですけども、やはり責任を持って、将来のためにですね、きちんと資質能力が高まるような、そういった教育をしたいので、やはり教員を目指すという人にぜひ来ていただきたいと。で、きちんと手厚い指導をして、それから採用試験の準備などもきちんとしながらですね、まあ、我々としては、多くの学生が教員として羽ばたいていってもらえばいいのかなというふうに思っています。
はい、先生が先ほどおっしゃったその教員になるということは未来を作っていくことだっていうお話がすごく印象的でした。ぜひそういう、ね、熱意のある生徒さんたちに来てほしいですよね。
はい、待っておりますので、ぜひおいでください。
はい、中村先生、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している 山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。